サテライト。この番組では優れた技術や製品を持った中小企業をゲストにお迎えし、その誕生秘話や知られざる世界をご紹介します。こんばんは。 KK ネットビジネスサテライト、メインパーソナリティの中内由佳です。
そしてアシスタントのジャッキーこと小賀大輔です。
5月19日、今いろいろ調べていただきましたね。
調べたんですよ。こんな日があったのかと。はい、でも毎月19日は、はい、っていうのがあるらしくて。
そうですね、
トークの日。
19だからトーク、
まあ、ベタやけど。
めっちゃベタ。
ベタでも僕らの日。
そう、私たちぴったりの日ですよ ね、はい、特にジャッキーさん、はい、トークって何年ぐらいやってるんですか。
何年やってるんだろう。もうでも5年ぐらい違うかな。
5年、うん、すごいな。私もそれぐらい目指してちょっと経験ネット頑張ろうかな、はい、5年続いたらすごいですね。
すごいですよ ね、
は
い、
ね、
いや絶対続けていきましょうよ。
ぜひぜひそれに向けて頑張って、ね、じゃあ今日もたくさんトークの日ということで喋、はい、りたいと思います。
はい、
本日もレディクロ神戸西本町スタジオより素敵なゲストとともにお届けする30分間、どうぞ最後までよろしくお付き合いくださいませ。KKネット。先ほど調べていただいた中にね、はい、ええ、トーク以外にも、はい、食育の日、
ね、食育の日っていうのが毎月19日なんですね。
19日なんです ね、はい、食べるっていうことは本当に人間にとって大事なこと。
そうでしょう。もう食べることがなければ、ええ、やっぱり人間の体はね保っていけない。
そうなんです。命の源。
そうですよ ね、はい、
食べることイコール命ですもん ね、
そうですね、はい、
今日はそんな食育の日にもぴったりのゲスト、
はい、
はい、楽しみにしてください。はい、それでは本日の素敵なゲストご紹介いたしましょう。本日のゲスト、山のパン屋ダディーズベーカリーより村井文人様、そして本日信用金庫様お越しいただいております。太陽信用金庫稲見支店の支店長澤田達彦様です。お二方本日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは村井さんから自己紹介、はい、簡単にお願いできますか。
はい、西宮の山口町っていうあの有馬温泉の近くでね、はい、9年ほど前からパン屋をやってまして、はい、まあ、そこで、観光地的なパン屋さんをやってます。
観光地的なパン屋。
観光地的っていうかね。なんていう、
また
軽いノリのパン屋。
ちょっとそのあたりじっくりと、は
い、後ほど。いや、あのね、今、うん、山口町有馬温泉の近くでしょ、
はい、
僕家があの神戸市北区の有馬温泉に近いんですよ、めちゃくちゃ、はいはい、あった
あった、あった記憶出てきた、
記憶出てきた。この見たことある山のパン屋っていうの。
え、本当に、
はい、入ったことないんですけど、と思って今ちょっとびっくりしてます。
ちょっと次寄ってください。
ねえ、ね、もうちょっとじっくり聞かせてほしいです。
じっくりとちょっとお話をお聞きして、はい、絶対行く気になると思います、はい、
なってます
そして、うん、澤田さん自己紹介お願いします。
はい、加古川に本店があります太陽信用金庫の澤田と申します。私は、稲見支店の支店長をしております。村井さんとは非常に、まあ、仲良くと言ったらいいんですけど お付き合いさせていただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。というかね、お店が西宮の山口なのに何故稲見支店。
そう、普通大体地域、お店のある地域とかの方が担当しているような気がしたんですけど、枝離れてる気がしますけど。
いや、はい、ちょっとね、ちょうど1年ほど前に、はい、ちょっと稲美町に移住したんですけどね。
移住
ファミリー。
もうすでに楽しいかもしれん。
あの子供3人いてるんですけど、小さい子供なんですけどね、はい、この3人と嫁さんの承諾も得ずに勝手に引っ越しして、はい、横にね畑があってね、そこで、はい、あの農業したいなということで、
農業したい、
はい、もうそれでね、もうパン屋なんで、そのこと小麦作ろうという話、でそこで小麦を作りながら、はい、あの田舎暮らし、まあ田舎いたら怒られますけど、
はい
はい、まあのんびりできたらなと思って行ったんですけど、まあ、逆に大変になりましたね、
実は私そこへね、はい、行ったことがあるんですよ、はいはい、稲美町の、
ね、稲美町は結構田んぼとかが多いですよね、
はい、そうですね、はい、
ねえ、
ねえ、村井さんところのね、はい、ご自宅兼事務所、
そうですね、
にもなってるんでしょうかね、はいはい、そこへ、あの丹陽信用金庫さんと一緒にお伺いしてきたんですけどね、
なるほど、はい、
そのね、
はい、
田舎暮らしっていうけどすっごい素敵、お家が、
お家が
もう本当素敵、
どう素敵、
あれもともと工場、
そうなんですよ、あの稲美町のね、あの、はい、縫製工場って、ね、はい、昔ミシンとかがあそこにね、もう何十台何百台って置いてあった工場の中にね、
はい、
うん、部屋を作ってちょっと間仕切って狭くしてね、
はいはいはい、
それであの家にしたんですけどね、
工場の中に家作った、
はい、
なんか見た今クエスチョンマークいっぱい飛びましたよ、
最初はなんかあの辺にある昔からの家、
古民家とかね、
古民家をに行ったのかなって引っ越したのかなと思ったんです、違う
違う、工場をお家に改装してこう、まあ、仕切りを作って、
はいはい、
お住まいにされてるんですよ、すごい素敵ですよ、
最初そのご家族の反応ってどうでした、
何も、ね、聞かずにね、はい、もうここに住むっていうことで、うんうん、
はい、
宝塚にもうほぼ駅前に住んでたんですけどね、
はい、
もう稲美町に住もうということで、はいはい、勝手に物件決めて、はい、物件決めたというか、うん、
はい、
もう勝手に工事始めて、で引っ越しの日に連れて行ったんですよ、
はいはいはいはい、
引っ越しの日に
それまでは連れて行ってないんですか、
そうですね、ちらっと写真だけ見せたりとかね、
あ、はいはいはい、
行くぜ的な、一応予告はされてたんですか、
宝塚の駅前ってめっちゃおしゃれな地域のええとこにお住まいやったのに、連れて行ってどんな感じ、
いや喜んでますね今は、
そう、
は
い、
まだねお子さん小さいから、お子さんなんかすごい楽しんでるんじゃないですか、
子供は本当自由に、うん、駅前の時よりは多分幸せかなと思うんです
けど、子供さんにとったらそうかもしれないね、ここしかダメよって言われるエリアがだいぶ広いんちゃいます、
ね、はい、危ないと言われる違う意味で危ないがいっぱいあるかもしれないけど、はい、澤田さん、稲美町の魅力って何ですか、
稲美町の魅力ですか、そうですね、まあ、まず人が皆さん優しい、
人優しい、
はい、まあ、昔ながら的にいろんなことに関わってくれる方がたくさんいらっしゃるんで、協力体制もあるかなというようなことを感じてます、
ね、稲美の方意外と企業さんもたくさんありますよね、
そうです ね、
はい、今も縫製工場ってお話がちょっとありましたけど、はい、そういった糸編関係ね、靴下とか、
はいはい、
ジャージって言いますかね、はい、カットソー関係の企業さんも、はい、
よく知ってる人、布団の工場やってる人がいたな、
やっぱ稲見です
か、稲
見、そうですね、うん、
はい、
ね、だから私結構稲見はよく行くんですよ、うん、糸編関係大体私担当なんで、はいはい、よく行かせていただいてますが、はい、まさか、うん、の調査をしに稲見へ行くと、うん、ね、しかもいただいた時、はい、お店西富あれみたいな、
ですよね、
そうで、お引越しした時は村井さんはもうパン屋さんされてたんですか、
ね、僕はもうね、パン作るのはねもう2年ほど前からもうパン自分では作ってないんですけど、ね、
はいはい
はい、今任せれる人がいてるんで、その方に任してやってるんです、
はいはいはい、
どのようなきっかけでパン屋さん始められたんですか、
ね、うん、結構話長くなるんですけどね
ちょっと手短いね、30分の間で収まるように、はいはい、
あのね、僕もともとね店舗を作る仕事をしてたんですよね、
ほう、
ほんで飲食店なんかをこうプロデュースして、デザインして、んで建築してで渡して、まあ、そういう流れなんですけど、
はい、
それでだからこの場所やったらこういうお客さんにこういう商売してこういう客層を狙ってこういうお店の顔を作ればお客さん来るよという、そういう仕事なんですね、
は
い、でそれをね山口町のこのパン屋の場所でね工場を持ってたんですよ、はい、僕そこで、
はい、
家具作ったり、
はいう
ん
はい、
そういう工場なんですよ。
内装業をそうしたら、なりわいとされてた。
そうですね、もうそれがメインで、それでね、まあ、自分 の, その山口町のその土地ちょっと大きいんでね、
はい、
そこに、ここやったら、まあ、自分もいつか店自分の店ね、
はい、
作りたいなと思って、
ええ、
でそこやったら何がいいかないうことで、
はい、
パン屋がええんちゃうかいうことで、
ほう
軽いノリでね始めたんですね。
でもあの結構山の中というか、
うん、
山入っていくところの手前ぐらいね、
だからね、はい、あそこでねパン屋やるなんてね誰もね、あの、はい、アホちゃうかみたいなノリでしたね。
うん、パン屋作ろうって思う発想が不思議ですけど
ね。
はいはい、
でもね、うん、そこに作るってよかったなっていうのはやっぱり、うんはい、あの観光地、さっき言ってたね観光地的なノリで、はい、遊びに来る目的地になってるんですよね、
はいはい、だから
ドライブがてらパン買いに行
く、そうそうそう、だからパンを食べたいから買いに来る場所じゃなくて、はい、遊びに行ってパンがあるから行こうなんですよ。ですんでウッドデッキとかあって、まあ、お客さんもたくさん入れますし、
はいはい、
駐車場もね、まあ、大きいんで、
う
ん
はい、
そういう、うん、避暑地でもないですけど、
ちょっとおしゃれな田舎から田舎
へ。そう
そう、僕家が近すぎてなんか気になる場所ではあったんですけど、あの通り過ぎてました。気になるけど家もうすぐ家だから帰っちゃおうみたいなぐらいの距離なんでね。
ちょっと私もまだ行けてないので、今度ドライブがてら行きた、はい、お写真見たら素敵ですよ ね白い板張りで、
ね、
おしゃれなお店ですけれども、はい、今日ね、はい、村井さんが、はい、まず自社のお話の前に、はい、どうしてもこれを話させてくれっていうことがありまして、
はい、
何かと言いますと、パンの食べ方にこだわりがある。
あ、こだわりほどでもないですけどね、あの皆さんね、あのパン言ったら、まあ、菓子パンと食事パンに分かれるんですけどね、
はい、
まあ、食事パンとしてでしたらフランスパン系のパンが、まあ、食事パンなんですね、
はいはいはい、
この食事パンのフランスパンをうまいこと食べてるのかなっていうのがねすごい気になるんですよ。皆さんね、はい、あの食パン、日本の食パンとか菓子パンはうまいこと食べるんですけど、
はい、
そういうハード系のフランスパンとか、はい、カンパーニュなんかは、ちゃんと美味しく食べれてるのかなっていうのがあって、
お
まあ、いっぺんねちょっとこの前花見があったんですけどね、
はい、
で花見で、招待されて僕自分のところのフランスパンを持ってったんですよ、そしたら焼いてくれたんですけど、
はい、
全部スライスしてホットプレートで焼いて、パサパサになって、
はい、
もうこれやったらあの僕のパンじゃなくてもいいなっていう。
あ、
はい、やっぱりせっかく、はい、パンってね結局ねパンの中の保水量がね命なんですよね、
保水量、はい、
それを美味しいと言われるんですよ、
はいはいはい、
で日本の食パンなんかは保水量を得るために、中に砂糖とかマーガリン、はい、バター、卵やミルク牛乳やいろいろ入れて、いろいろ入れるとねパンって保水性が良くなるんですよね。
あれは保水性良くするために入れるんですか。あの
保水性良くする砂糖がね一番保水性をキープするんですよ、
はい、
砂糖をたくさん入れればね、はい、しっとりしたパンが長続きするんですよ。でもそれをね毎朝朝食で食べるっていうのは、はい、僕からしたら食事パンじゃなくてお菓子に近いんですよ、
はい、
あ、
僕今回こうやって、ね持ってこさせてもらったパンなんですけど、これはね、もう小麦粉と塩のみ、
はい、
まあ、言うたら本当の食事パンフランスパンって言われるパンですね、うんうん、ヨーロッパでよく食べられるパンです、
ということはパサッとなりやすい、
なりやすいです、
うん、
これをパサッとさせずに、日本人でも食べれるように一生懸命研究して作ったんですよね、
はいはい、パンを日々作ってる、はい、フランスパンってどうやって食べるのか。
いや、まあ本当はね、あの表面あれはフランスパンというのはね皮を食べるパンなんですよね、皮が美味しいんですよ、
はい、
だから表面に、まあ切らずにそのままトースターに入れる、はい、まあ、ちょっと、しっとりさして水濡らしてから、
はい、
濡らす、
トースターに入れるんですよ。そしたら、
はい、
水分が表面についた水分が蒸発する力でパリッとするんですよね、
はいはい、
そこから切ってもらって食べたら美味しいんですね、
はい、あ、中はしっとりして表面がパリッとした、は
い、中の水分飛ばさないように、
ね、今度さってみよう、うん、私もスライスしてから実は焼いて
ます。あ、そうですか。
僕ももったいないですね。あの1センチから 1.5 センチぐらいの幅に切ってから、
で、トースター、オーブントースターこう並べて軽く焼いて、はいはい、バリバリにして、
はい、
食べるか、ワインとか、はい、あのシャンパンと行くときはそのまますら、はい、薄くスライスしてこう、うんうんうん、グッてグッて落ちていきながら、はい、
なんかあのカリッと なるのが普通なんかなと思ってた、
うん、あじゃないんですよね、はい、だから表面の皮はパリッとさせてほしいですよ、はいはいはい、中身はしっとりさせて
ほしい。なるほ なるほど、じゃあ丸のまんま焼いてから切った方が、ね、
はい、しかも水ちょっと濡らした方がいいんですか。
その方がね、それでトースター入れると表面の水分が、はい、蒸発しようとしますよね、はいはいはい、それによって表面の皮の水分がね、スッと抜けるんですよね。
へー、まあ豚まんを蒸すときぐらいしか水使わない。
そうですね。あの水ちょっとね、霧吹きでこう軽くかけるぐらいでいいですよね。
霧吹きぐらいがちょうどいい。
はい、ちょうどいい。
ちょっと今日フランスパン買って帰る気満々今。違う、村井さんが今日はね、そのこだわりのパンを持ってきてくださってるんですよね。このこだわりのパンを作るために加古川稲美町行った
そうなんですよ
と言っても過言ではない、はい、ね、はい、ですよね。
いやでもまさかそんな小麦まで自分で作ろうって普通思います、パン屋さん。
いや、あのね、これもまた話す内容なんですけどね。あのね、僕山のパン屋でここでね、あのお店やってたら、はいはい、やっぱり皆さんあの山の上にあるから自然派のイメージが強いんですよ。
あ
の、はい、そう思います、はい、そう思ってしまいます。
だからもう必然的に自然派のパンで美味しいパンっていう先入観で打ち来られるんですね、はいはいはい、それに応えるためにやっぱりこだわってたんですけど、はいはい、で小麦の粉を最後にこだわるんですけど、はい、こだわりようがないんですよね。だから結局国産小麦に、はい、いうのが最終 目的地になってしまうんですよね、
はいはい、
でも結局調べるとね、大体ね、あの小麦は政府の管轄で扱われてるもんで、はい、まあ、個人で扱われてるような、個人農家が作るようなもんじゃないんですよね、
はいはい、
90% がね、あのアメリカ、カナダ、オーストラリアの輸入です、
はい、輸入ですよね、
は
い、
残り 10% は国産であるんですけど、はい、ほとんど麺用粉ですね、
はい、だから麺用、
う
ん、麺類に使われるやつ
ね、そうですね、そう
ですね、で日本ではそのパンに向いてる小麦のはタンパク質というのが必要なんですよね、
はい、
日本にはそういうタンパク質の多い小麦のがないんですよ。
いわゆる グルテンってやつですよね、揉、はい、んでやると最後残る、はい、つけながらやる、
それがある小麦のはやっぱり日本にはね、言うても、うん、少ないというかないに近いですね。
なかなかも手に入らない、はい、ほとんど。
それをね、あの西日本の山口大学が、ね、研究してて、はいはい、パンに合う小麦を作ったいうことを聞いて、
はいはいはいはい、
でそれでちょっと問い合わせしてね、はい、ちょっと分けてもらって試験栽培アファジの南アジでねしたんですよ、はいはい、遊び半分で、
は
い、そしたらね意外にこうたくさん取れて、
う
ん、それで取れんやったらこれ本格的に栽培しよういうことで、
ほうほう、で稲美町作り始めた。
それで稲美町作り始めたんです
なるほど、それもあって稲美町で引っ越し。
そうです
ね、
すごい、自分で小麦作ってるんだ、
うん、ね、せっかく作るんだったら、はい、やっぱりもう今までほらパン屋さん皆さんありますけど、
はい、
やっぱり小麦って買うもんなんですよね、うん、
まさかそうですね、小麦はどこかから仕入れて、うん、そこからこだわって作っていかれるとか、
うん、作ったら面白いな思ってね、ただそれだけなんですね、
はい、あのその稲美町のうち行くとね、はいはい、あれ石臼、
石臼ね、
あれ一応動力は電気ですか。
電気ですね、
電気なのかな、はい、石臼がね、はい、ゆっくり回ってるんですよ、
はいはい、
大きな石臼があって、はいはい、でその横からポロポロポロポロ真っ白な小麦粉が出てきてるのがあって、はいはい、すごいな、一日中こうやって引いてるのかなと思ってあそこでやっぱり引いてるんですか、今、ね、小麦は、
はい、 うん、今はあの段階でやってますけどね、もっと今年はたくさん取れるんでね、ちょっと大変やな思ってるんですけど
ねあの見てないので何ともと思うんですけど、本当に小麦がねポロポロポロポロポロポロって石臼の周りからこうじわっと出てくるんで追いつくんかなってい
やまあまあでもね、あのそのね、なんで石臼で引く間やっぱりあの、小麦って香り、小麦と塩しか使わないパンって香りが必要ですよね、うん、
このパンは小麦とお塩だけ、う
ん、のみなんでね、
食パン、
その香りをね引き立たすためにね、やっぱり熱を加 加えんようにしてるんですよ、はい、だからその小麦が小麦粉になるまでの間に熱を加えずに、はい、あのこだわって作ってるんですね、はい、だから、畑で取る時も天日干しでね2週間ぐらいかけて乾燥させて、はいはい、それで今度それを持ってきて、今度石臼でゆっくり引くことによって摩擦熱かからないですよね、
ゆっくりだとね、
はいはい、そうするとねやっぱり香りが飛ばずにうん、小麦が出来上がるんですよ、まあ、本来でしたら、はい、まあ、アメリカが来る時穀物船に乗って、はい、まあ、大型のね、あの、
はい、
赤道を越えてきますよね、はい、それでこっち来て大手の製粉会社でしたら、はい、そんなちんたら石臼では引かれへんでしょう、
はい
はいはい、だから、ね、
機械で一気に
大量にね一気にやらないと無理やから、はいはい、
でも僕らレベルやったらちんたらできるんでね、
はいはいはいはい、
でもそれをすることによって小麦に熱が加わらないので香りがそのまま残る、小麦本来の香りが残る。
でも自分で栽培した小麦を使ってパンに仕上げようと思ったら納得できるパンになるのは結構大変やったん違います
よ。いや、まだで、はい、多分ね、ずっと研究ですね、
はいはいはい、
まだこれで完成やとは思ってないんですけどね、
あ、そうですか、はいはい、
まだこれは第一段階ですわ、
ね、第一段階、
これがいつになったら完成する、まあ、完成するときはパン屋やめてるかもしれないですけどね
違うこと
これね、パンサイズ小ぶりなのは何か意味があるんですか？
あるんですよ、これね、ね、普通の食パンっていうのは12センチ角の型で36センチの長さでやるんですね、はいはい、それで皆さんね耳をこう切ってサンドイッチとかに使ったり、
はいはい、
そしたらねあの大体パン10センチぐらいになるんですね、
はいはい、
でうちのパンは10センチ角10センチなんで、
そうですね、今の耳ある状態で一辺10センチあるかないかぐらいですよね、
うん、耳切るとね食べる食ほとんどなくなるから
いや
切らせんように
切らせんようにこれ耳が美味しい、
面白い、
そうそうそう、あえてそこ小さくして、
なるほど、
でちょっと重量もこう、はい、ずっしりと
保水性がね今あるんで、あ
の、ね、
だからねこれ肩の中に入って蓋に入れて、
はい、
うん、
あ、本当だ、しっかり、
うん、しっかりしたパンですよね、本当に食事パンっていう感じ、うん、だから
フランスパンでしたらねもっと軽く仕上げるんですよ、まあ、もっと皮にねあの身をあの寄せていって、中をふわふわあのスカスカに刺して、はいはい、皮を食べるんですけど、はい、これはやっぱり日本人好みに合うように、
はいはい、
中をしっとり刺したまんまフランスパンで、
なるほど、そうですね、これ四角ってあの蓋して焼く方のやつですよね、
そうです、
中にギュッと詰まるんですね、
そうです、そう
です、水分が残るタイプの
パン
ですよね、これお塩、小麦と
塩、
お塩とお水とだけ
だけ、
他は何も入らない、
あ、まあ酵母は入ってますけどね、
あ、
ま
あ、そうですね、そうですね、
のみですね、
すごいですね、そうやってこだわって、
はい、
原料からやったらもうある程度はもう1日に販売数量とかも決まってる感じですか？
そうですね、はい、あのもうすぐなくなるんで、うん、
はい、
また次は6月以降に、
はい、
あの収穫するんでね、
はいはい、
そこからまた今度大量に出せますけどね、
あ、はい、あ、じゃ あの店が閉まる時期もあるんですか？
いや、ないですね。
びっくりする。そこは自家製の小麦ではなく、他のもので。そうそうそう。
なるほど。
あの、だから要はこの自家製のパンが、自家製小麦のパンがなくなった、
はい。これはもう、だからもうその数量限定、期間限定だったりするわけですね。
へぇ、はい、すごい。でも、本当に食育にぴったり。
ですよね。
ねえ。だって前お伺いした時もね、うんうんうん、お話聞いた後、じゃあ僕これから畑、はい、麦踏みに行きます、うん、麦踏み今頃麦踏みって聞いたことないなと思ったんです。
なんか昔話の世界ですよね
本当に。で、稲美町以外でも今小麦栽培、はい、ちょっと量をね増やされるように、
はい、南淡路でね、ね、今ね6ターンほどやってるんですよ。
6ターン、
6単位たら、1単300坪なんで、
はい、
1800坪ですか。
1800坪、
はい、小麦、うん、でちょうどね、あの南淡路 の、 あのイングランドの丘のすぐ近所ですね。
はいはいはい、南淡路の、
はい、ね、はいはい、
なるほど。いや、そうやってね、はい、小麦もこだわってパンも作ってらっしゃるので、
はい、
私ちょっと先日ね淡路島だしと思って、以前出演いただいた、
ええ、
玉ねぎ屋さんあったじゃないですか、はいはい、あそこの社長ちょっとご紹介したいなと、はい、新生花の玉ねぎご紹介したいなとちょっと今企んでいるところです。
玉ねぎとコラボもいいかもしれない。
そう、調理パンとかも、
ね、あります、あります、
ね、されてるんですよ、はい、そこであそこの無農薬のオーガニックの玉ねぎと、はいはい、ここのこのオーガニックな食パンとコラボして何かできたら、はい、また面白いなって思ってるんですけれども、
はい、ぜひお願いします、
はい、村井さん今後ね、はい、このパンどんな風に発展させていきたいですか。
そうですね、まあ、本当にね、これ正直安くはないですわね、もう、でも、まあ、僕これで儲けようといけないんで、まあ、ギリギリ普通のパンよりちょっとだけ高くさせてもらって販売はしますけど、これを、ね、量産するとなると、やっぱり農薬も入れなきゃになるんでね。
あ、今は全く農薬も入れずに、
そうですね、有機肥料で無農薬でやってるんですけど、はい、これを本当量産しようと思ったらこんな石臼では引けないですし、はい、まだ難しい、悩んでますね正直。
ちょっとこれから少しずつまた研究しながらですか。だから
そんなにいっぱいなくてもいいかなと思って、まあ、こういうことをやってる人がおる、やってるパン屋が、変なパン屋が神戸におるっていうことを感化されて周りのパン屋さんがみんなやっていってくれたら、これ本当に面白いなと思ってるんです。だから僕一人でこのね、広げてどんどん全部やってしまおうって言ったって無理があるんでね、逆に、もう普通のパン屋さんに、なんていうかな、普通の小麦を作る工場を作ってしまえば、普通の小麦になってしまうんでね、
そうですよね。やっぱその製法からこだわってやってるので、この風合いとか香りとかが出せる。
そうですね、地産地消という考え方でいうと、やっぱり国内でね、全て作るところから消費まで、はい、回せたら一番いいですよね、
は
い、
そうですね、ね、できるだけたくさんの方にね、うんうん、これ山口まで、はい、西宮山口町まで買いに行って、はい、いただきたいななんて思うんですけど、はい、ちなみにこれお値段おいくらなんですか。
これでね、一応うちで425円です、このサイズで、う
ん、このサイズ、は
い、これの倍のサイズで850円で売ってるんで、
これで一応半斤、
はい、それ1斤半ですね、
1斤半これで、うん、はい、
一応3斤いう長さで、はい、36センチなんですけど、はい、これで一応うちで850円で売ってます。
はい、はいはい、ありがとうございます。まだまだお聞きしたいところなんですけど、はい、ちょっとお時間がなくなってまいりました、はい、さあ本日ご紹介しました山のパン屋ダディーズベーカリー様、と KK ネットビジネスサテライトホームページにございます、はい、バナーをクリックしていただきますと、またホームページへピュッと飛んでいきますので、詳細とかその畑の模様、はい、どんな風に小麦作ってるかなんていうのもご確認いただけます、うん、はい、ぜひ皆様アクセスしてみてくださいませ。さあ本日のゲストは山のパン屋ダディーズベーカリー村井文人様、そして太陽信用金庫稲見支店から澤田さんにお越しいただきました。お二方ともお忙しい中お越しいただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
KK ネット ジャッキーさん、
はい、
今までスルーしてたこと、
うん、そうスルーしてた通り過ぎてたでもね、ここで会えてよかったです。ここで会えて、この話聞いてから行ったら、やっぱり見方が違うでしょうからね。
そうか、多分知らずに行ってしまうのと違って、
はい、知らずに行って入ってて、っていうのとやっぱり全然違った視点でお店利用できる、はい、
そうですよね、うんうん、だって正直何も知らずに、うん、はい、この食パンのサイズで400円超えるって思ったらちょっとお高いかなと、
ちょっと高いかもしれないですけど、ね、でもちょっとだけなんですよ ね、
ね、ちょっとだけなんですけど、うん、でもそのストーリーとか背景知ると、
はい、あ、そうですよね、
400円でも十分、
そうですよ ね、 ね、まあ、パンは好きなんでね、まあ、結構いろんなことでパンは買うんですけど、だからといってほら書いてあるの全部一個一個読んで買わないじゃないですか。
そうですよね、
なんかパッと見て、あ、これ食べたいなっていうその感覚で買っちゃうんで、はい、でも聞いてから行くと、ね、そのパンを選んだりとか ね、
そうです
ね、まあ、ついでに他の買ったりとかも、ね、しやすくなるし、
あ、見た時、はい、あ、村井さんの思いの困った あのパン屋、はい、と思って
あったみたいな感じでね、
やっと出会えたって、そうそうそう味わう時も愛しようかもしれませんよね。
ちょうどドライブコースにもいい場所なんで、
うん、私もちょっと今度ドライブがてら行ってみようと思います、うん、はい、さあ 今週も素敵なゲストとともにお届けしてまいりました KK ネットビジネスサテライト。そろそろお別れの時間です。この番組は兵庫県下11信用金庫のご協力でお送りしました。出演企業様に関するお問い合わせ、番組の感想、ご意見、ご要望はレディクロホームページよりお寄せください。本日もお相手は私、中内由加と
ザキこと古賀大輔でお届けいたしました。
それではまた来週お会いしましょう。
さようなら。